小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2025年9月18日の番組です。前回お話しした小坂さんの25周年イベントですけれども、はい、あれはもうお盆返上で準備されていたと記憶していますが、うん、それからまとまったお休みは
ないですね。
で
もう全くないですね。あれこの夏はないですね。
ずっと走り続けてるわけですね。
そうですね、はい、またそのすぐ後に、はい、ちょっと珍しい講演が
珍しい講演
をさせていただきまして、はい、働く幸せ研究会という、また後でご紹介しますけども、はい、前野先生という大変著名な方が主催なさってる研究会があるんですけども、はい、まあ、そこにお招きいただいてお話しさせていただいたと、はい、
もうその研究会小坂さんが作ったんじゃないかと思われるぐらいぴったりなお名前ですね。
普段ね、まあ普段のお話は 99.9% マーケティングですから、まあ、ある意味どうやって儲けるか、どうやってね業績上げていくかって話なんですけど、はい、働く幸せ研究会ですよ、
はい、
ということで、まあ、非常にご好評いただいたお話をちょっと今日はご報告させていただきたいと思います。
お願いします。前野先生の働く幸せ研究会での講演ということですけれども、ウェルビーイングの前野隆先生の講演ということで、
はい、そうですね、最近ね、はい、武蔵野大学というところでウェルビーイング学部、
はい、
学部長をおやりになっていらっしゃいますし、はい、まあ、その前はですね長らく慶応義塾大学で教授を、はい、お勤めになっていらっしゃって、まあ、その頃もずっとウェルビーイング、もともとロボットとかの研究もやられてる方なんですけど、はい、面白いですよね、うん、そこからこう、うん、なぜそうなったのかは分からないんですけども、うんうんうん、そのウェルビーイング、 いかにねよりよく生きるかっていうご研究をなさっていて、ウェルビーイング学部ってなんかすごいチャレンジだなって私は思いましたし、
僕も新書で拝読したことあります。
ああ、そうですか。
非常に面白かったです。実践ポジティブ心理学でしたかね。それがなんかこう、よし行くぞみんなポジティブだとかではなく、ほうほう、なんかポジティブなこともネガティブなことも一回受け入れて、こうウェルビーイングな状態をやっていこうよ的な本で、あ、すごく面白いことを書かれてる方がいるんだなと。
面白いんですよ、はい、先にそっちの話になっちゃいますけども、その講演会終わった後に前野先生とごく少人数でお食事会させていただいたんですけど、もう前野先生という方が面白いんですよ、すでに。なのでもう本当にお話ししてるとお話が尽きないし、ワクワクのことも大変関心持って聞いてくださって、で私は、はい、じゃあ何の話をしに行ったのかなんだけど、はい、それはまあ働く幸せ研究会ですからそういうことなんだけども、うん、まあ、このお招きいただくってことになって、はてと、ワクワクマーケティングの話をしてもねえと、研究会の性質的にということで、やっぱり長年会員さんとね、その25周年って話を前回しましたけれども、長年会員さんとやっていて私が非常に気づかされたことっていうのは、もともとワクワクマーケティングっていうのはもちろん商い向上、業績向上のために皆さんやってくれみたいな話なんですけども、これを25年前に会を立ち上げてやってくると、皆さん業績は良くなるんですけども、うん、それ以上にやって良かったことは、はい、働くことが楽しくなったことだって言うんですよ。
必ずセットでその感想って伺いますよね。
必ず言うんですよ、
うん、
で、あ、まあそこはど真ん中だから招かれたわけですけど、はい、やっぱここだなということで、うんうん、それで会員さんたちの事例を、うんうんうん、いつものマーケティングの講演と同じように持っていきながら、
うーん、
で同じ事例を話しながら、はい、その話の流れがですね、さてこれはなぜこういうふうな結果が出るのかとか、
はい、
業績的なね、そして何をやっていくと業績が良くなるのかという方向ではなくて、こういうことをやっている人たちがなぜ働くことが楽しくなるのか、
うーん、
という深掘りをしていったんですよ、はいはいはい、そこで私の講演のタイトルは働く楽しさはどこから来るのかという、うんうん、
なるほど、
うん、
でも小坂さんから実はウェルビーイングっていう言葉って聞いたことがほぼないなと思ったんですけれども、ワクワク系からもたらされるものって事例とかいつもそのエピソードを聞くと必ずウェルビーイングがくっついてくる、
まあ、そういうことなんですよね。
お話ですよね。
あの結果あのその後前野先生と話をしてた中でも非常にやっぱそういうお話が出ましたし、うんうん、まあ、例えばなんですけども、その働く楽しさっていうの本人たちの感じてる感情が楽しさなので、うんうんうん、働くことが楽しくなりましたって言い方をするんだけども、それを少し学術的に解いてみると、例えばその私がよく講演で話す事例に、あの店頭の売り場をこういうふうに変えていったらすごく売り上げが伸びましたと、この商品が5倍10倍って売れるようになりましたって話が、まあ、ありますよね、うんうんうん、でそれはワクワク系マーケティングではこういう取り組みなんですよっていうふうな流れが通常なんですけども、うん、はい、やっぱりこれをやってなぜ働く楽しさが生まれてくるかというと、うん、これはやっぱり自分で考えてやったことが結果を出せるっていう手応えがどんどんリアルになってくるからだと。でこれをまあ学術用語で言うと、これは自己効力感だよねとかね。
自己効力感、
はい、自分がやったことがまあ効力がある、まあ、つまり自分がやったことで結果を出せる、うんうん、自分は結果を出せる人間なんだっていう、はいはいはい、こういう感覚なんですよ。
なるほど。
やっぱりあの無力と対比だよね、うんうんうん、だから無力感っていうのはやっぱりこう楽しさは落ちてきますよね、うんうん、ただその反対だけど、これ結構シビアな話で、はい、やっぱり業績がものすごく悪くて、うん、なかなかその状況を改善できていない中小企業とかスモールビジネスの経営者にとってやっぱ無力感あるんですよ。なんか何をやってもうまくいかないとか、はい、何やったらいいんだろうかとか、でこれがここから この沼から抜け出られていくわけですよ。これは一つ働く楽しさを生んでいくものだよねってことだったり、うんうんうん、あとそのうちの会員さんがよくこれもおっしゃることなんですけども、ワクワク系やっているととにかくお客様からのありがとうが増えてくると、うん、こう言うんですよ。で今までと同じ仕事をやってるのに今まで聞かれなかったようなありがとうがたくさん言われたり、お礼のお手紙が来たり、まあ、なんならお客様からお中元やお歳暮が来たりすると、はい、うん、でこれは B2C も B2B でも起こると。でこういう状況がやっぱり私は楽しさを連れてくると思うんですね、うん、でそれは単にお手紙をいただいたからではなくて、これを私は自己有用感という言葉で表現したんですけども、はい、まあ、自分が世の中の役に立っているって感覚ですよ、うんうんうん、でこれ非常に人間にとって重要で、うん、まあ、もうちょっと違った言葉遣いをすれば、私は世の中で居場所があるってことでしょ、うんうん、私はここにいていいんだと、うん、だって役に立ってるんだからっていうことじゃないですか。でこういうことをいっぱい実は論じたんですよ。ワクワク系の実践の中から、例えばこういうところから自己効力感が生まれてくる、はい、こういうところから自己有用感が生まれてくる、うん、こういう話を、うんうん、いつもの事例をしながら言ったんですよ。
うん、
そしたらやっぱりそれはすごく刺さって、うん、皆さんに、それ研究なさってる方々でもあるけども企業の方が多いですね、うんうん、非常に企業の方が多くて、後で名刺交換させていただいた方々ももう名だたる大企業 あのいわゆる幹部職におられる方が多かったので、それは切実な悩みでもあるところもあると思うんですよ。うちの社員たちは、うちの部下たちは楽しく働いてるだろうかっていう、その楽しさってどこから来るんだろうっていうね、だからそれは非常になんか腑に落ちたって話を、まあ、それはまた私の、ね、講演の常に独特なところですけど、事例があるからね、
はい、
なんか論理、まあ、論理だけ語る講演会がレベルが低いと言ってるわけじゃないんだけども、でも論理だけではなくて実際にそれはその事例から導き出されている、
うんうんうん、
だから確かになっていう感じじゃないですか、うん、
そしてその有用感とか効力感の強さみたいなのを感じられるのは、やっぱりこの仕事が職種が嫌だと思ってた人も楽しくなったりしてますもんね。
そうなんですよ、そこは新潟さん、はい、すごくいいポイントなんですよ、はい、今や入手困難な私の本ですけど、昔に出版させていただいた転職の作法っていう本があるんですけども、うんうん、
転職ではなく天地の転ですね。
そうですそうです、天地の転ですね、はい、転職の作法、はい、あの本の中で論じたかったこと、お伝えしたかったことはまさにそれで、転職を探すと転職は見つからないっていうキャッチフレーズが帯に書かれてるですけども、
はい、
それはやっぱり会員さんを見続けてきて、今まさに宮田さんおっしゃったように職種 仕事が変わってないのに、もうついね、前あんなに仕事が嫌だった時と働くことが辛かった時期と同じ場所同じ店、同じ売り場、同じスタッフ、同じ経営陣、だけどこんなに仕事が楽しくなるのかというやつですよ、こんなに働くことが楽しくなるのかっていうのも幾同音に会員さんたちがおっしゃることですよね。そしてそこで働いてる人たちも生き生きしてくるっていう、何が違うのかですよね。だから職種じゃないんだと。だけどこれ若い子たちに大学で私こういう仕事についての講演したり、あるいは時々ここでもご報告しますけれども、夏休みに会員さんたちのお子さんたち集めて、お子様たちに、まあ今年も下は小学校4年生ぐらいから話しましたけども、あの子どもたちにお話をすると、あのやっぱりなぜこういう話をしてるかっていうと、まあ働くことは楽しいんだよってことを伝えたいこともあるんだけど、働いてて辛いとですね、この仕事が合ってないんだになっちゃうんですよ、みんな職種、仕事場、だけど会員さんを見ていて職種や仕事場を変えられたから楽しくなった人はいないんですよ。みんなそのまんまで、こんなに働くって楽しいことだったのかになるという。で最後にその講演会でも、今お話してる前野先生の講演会でも最後に私どもの会員さんのクリーニング屋さんの話をして、あの方も今や楽しくて楽しくてしょうがない人生ですけど、本当にクリーニングは技術があったからやってただけで一日たりとも楽しくなかった。
へー、そうですか。
そうそう。でその方がある時私にくださったお手紙の一節を最後にご紹介したんですけども、そのワクワクをやることによって仕事が一変したっていうふうに彼は書いて、でも同じ店で同じ仕事ですよ、でも一変したと、まあどういうふうに一変したかもちょっと詳しく書いてあるんだけど、まあここではちょっと割愛させていただいて、でそうやって一変してくるとやっぱり自分の仕事から自分という人間を生かせるようになるっていうことをすごく彼はその手紙の中で言っていて、そうなると仕事は人生を輝かせる最大の舞台になる、この感覚なんだと思うね。
確かに、あの僕もよく小坂さんにも相談してましたけど、本当は MC をやるつもりがなかったっていう人間なんですが、小坂さんのアドバイスもありそっちの道に行くと本当に評価をたくさんいただけるようになったっていう時に、すごく楽に楽しく働けるようになりました。
あーねー
あのそれがやりたかったかどうかでいうと別にやりたくなかったそうね、からスタートしてるので、そうですよ
ね、あの25周年イベントのステージ上でもそう話してましたけど ね、
なんですよね、なんかやっぱり自分が社会に役に立てる大きな力を発揮できるものっていうのはこんなにもこう自分の日常といいますか人生で大きな力になるんだなというのも
そうなんですよ、
はい、感じますし、
でそれがそのクリーニング屋さんの店主さんがおっしゃるように、あんなに辛くてしかも儲かってなかった仕事のままそうなるっていうところに誰の人生にもポテンシャルあるねってことになってもいきますしね、まあ、本当にあの前野先生の素晴らしいご研究のフィールドでもうすごくいい機会をいただいたなっていうふうに思いましたよね、
いやちょっとそこ聞きに行きたかった
なそうですね、あのクローズドなの で、
です、ね、
クローズドなので
機会があれば、
はい、機会があれば
ありがとうございます。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。